皆さんおはようございます。さて、今日はですね、シリーズ弟子道、最後のミニシリーズということで、先週から、いわゆる第二世代の弟子たちを取り上げてお話をしておりますけれども、その2人目フィリポという人を取り上げてお話をしたいと思います。先週はステファノ教会で最初の殉教者となったステファノを取り上げてお話しいたしましたけれども、このフィリポもステファノと同じく初代教会の諸問題を取り扱う執事として総務係といいますか、選ばれた7人のうちの1人でありました。ステファノ、フィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、ニコラオというこの7人の人が選ばれたわけですけれども、そのうちのステファノは教会の最初の殉教者となりました。教会の総務係として選ばれたんですけれども、宣教者として大変優れた人で、あまりにもその宣教に力があり、またその言葉が影響力があったので、多くの人がステファノのもとに集まってイエス様の福音を聞いたわけで、その姿がイエス様を十字架につけた大祭司や律法学者たちの妬み、怒りを買いまして、最終的には日本の国会にあたる最高法院に連れて行かれて、そこで彼はですね、歴史的な説教を語って、しかし最後に並み居るユダヤ人の最高幹部指導者たちにですね、あなた方が預言者たちを殺してきた、そして預言者たちが語った正しい方メシアも殺したんだと言ってですね、糾弾をした。その言葉に聞いていた人たちは皆耳を押さえて彼のもとに殺到し、都の外に連れ出して石で打って殺したわけですね。でもその最後の最後、ステファノは残された最後の力を振り絞って、おそらく血みどろであったと思いますけれど、ひざまずいて、主よ、彼らをお許しください、イエス様が十字架で祈られたあの同じ祈りを祈って眠りにつくわけです。非常に印象的な、しかしまさにこの主の弟子のですね、神髄とも言うべき姿でしたね。今日はその2人目のフィリポという人ですけれども、ステパノが殉教したその出来事は、もちろん教会にとって大きな痛みでしたけれども、ユダヤ人にとってはこのイエス・キリストをメシアとして信じるグループは大変これは危険なグループだと、これを放っておいてはいけないということで、迫害が起こりました。それでエルサレムにおりました使徒たちは、弟子たちはですね、それぞれがこの地方に散らされていくわけです。しかしこれは一方でイエス様が天にお帰りになる前に弟子たちに約束された、あなた方は聖霊を受けて力を受けると、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てにまで私の証人となると言われたですね、あのイエス様の約束の成就でもあったんですね。でこのフィリポという人はサマリアに向かいました。サマリアといえばあの良きサマリア人の例えであるとかね、サマリアの女であるとか、隣の国でありながらというか、このイスラエルの領土の真ん中に位置しながら、ユダヤ人が最も憎んでいた人たちがサマリア人であります。それは仲間というか兄弟関係にありながら、サマリア人はかつてですね、敵側についてユダヤ人を売ったというか、ユダヤ人に敵対したんですね。そのこともあって、ユダヤ人はサマリア人を憎んでおりました。ところがこのフィリポという人はこのサマリアに行って、もちろんイエス様もサマリアを通られてサマリアで福音を語られましたけれども、その姿に学んで、彼はサマリアに行ってそこでイエス様のことを伝えたんですね。そうすると多くの人たちが、彼のもとに集まり、サマリアの町々で、イエスキリストを信じる人たちが起こったと書いてあります。 サマリアのリバイバルとも呼ばれておりますけれども、そのサマリアでの宣教の真っ最中にですね、神様はフィリポをたった一人の人に福音を伝えるためにあるところにお導きになるんですね。今日はそちらの方の話をしたいと思います。使徒言行録の8章の26節から40節のところです。聖書をお持ちの方は開いていただければと思いますが、ちょっとこちらの字が小さいんですけれども、使徒言行録8章の26節から少し長いですけれども40節までお読みいたします。さて主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かいエルサレムからガザへ下る道に行けと言った。このここを立ってという、こことはサマリアのことなんですね。で、皆さんの方からちょっとイメージしていて、イスラエルってこんな、なんか四角いような形してますけれども、北の方にガリラヤ湖があってヨルダン川が流れていて死海がありますよね。で、その死海の西側にエルサレムがあります。で、サマリアというのはエルサレムから少し北の方の地域ですね。で、ガザというのはエルサレムからずっと西の地中海沿いの町です。ガザってよくテレビで出てきますよね。ガザ地区という、パレスチナの在住のユダヤ人でないアラブ系の人たちが住んでいるところですけれども、あのガザですね。ガザっていうのは海沿いの町なんです。で、エルサレムからガザに向かう道というのは、エルサレムと割と高いところにあるので、ずっとこの下り坂なんです。だらだらと下っていく道ですね。しかも、あまり人の通らないところなんですけれども、ここを立って南に向かいエルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道であると。寂しい道、あまり人の通らないところですね。サマリアで多くの人に福音を伝えて、次から次へイエス様のことを信じる人が起こっている、その真っ最中にですね、天使が現れてガザに下る道に行けというわけです。そこは寂しい道、誰もいないところですよ。なんでそんなところに行かなければならないのかと思うところですけれども、次を読みますと、フィリポはすぐ出かけて行ったと。すぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王神田家の高官で女王の全財産を管理していたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせ、フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。さらっと読んだらですね、なんか 不思議な話だなというところなんですけれども、結構これがですね、いろいろと深い、事情のある話であります。まずですね、ここに登場するエチオピアの女王神田家の高官で、宦官というふうに書いてありますね。ご存知のように、かつてこの女王様だとかお妃様に仕える男性はですね、この宦官にさせられていたわけですけれども、この人がエルサレムに来て、そしてイザヤ書を買って馬車の中で朗読していたわけです。だからっていう感じですけども、これはですね、非常にこれは不思議な光景なんです。そもそもですね、このエチオピア人の宦官がどうしてエルサレムに来ることになったのかということです。今よりそのはるかに情報やなんかが伝わりにくい時代です。エチオピアって皆さんどの辺か分かりますか？エジプトの南側の方ですね。アフリカの赤道の少しの上のあたりですけれども、そこの女王様に仕えていたこの人がですね、エルサレムに来てるわけです。エルサレムに礼拝に来てるわけですね。ということは、彼は何らかの方法でエチオピアにいながら、このいわゆるヤーウェなる神ですね、この旧約聖書に掲示されている天地創造の、ユダヤ教の神と言ってもいいでしょうか。もちろん私たち信じている神ですけれども、この神様について知って、そしてそれを信じたわけですね。そしてわざわざ何千キロも離れた道を馬車に乗っかって揺られてですね、エルサレムまで来てるわけです。で、彼がなぜこの、ユダヤ教を信じるようになったのか、この主なる神を信じるようになったのかって、おそらくですけれども、ちょうど例えば明治時代、戦後もそうですけれども、日本人がクリスチャンになったのはですね、英語を習ったからなんですね。宣教師たちがみんな英語を教えて、でみんな英語を習いに行って、聖書をね、宣教師はしめしめという感じで、そうか、英語を習いたいならな、バイブルを読まなきゃいけないよって言ってですね、 God so loves the world ってヨハネの3の16を教えて、それで、よく分かんないけれども、英語を習いながら知らず知らずにクリスチャンになっていくだというですね。でこの多分似たような図式がエチオピアでもあったんだと思うんです。でユダヤ人というのはですね、世界でも稀に見る、今でもそうですけれども知的な人たちですね。でこの新約聖書の時代、今から2000年前ぐらいの時代に文字を持っていた人たちは本当にわずかでした。日本にはまだ文字はありません。ヨーロッパの人もほとんど文字を持っていない。アメリカもとんでもないです。わずかに文字を持っていたのはエジプトであったり、メソポタミアであったり、そしてユダヤ人なんですね。でユダヤ人は古くからこの聖書、神様の啓示があったので文字を持っていたんです。そして割と多くの人が読み書きができたんですね。この時代読み書きができたのは政府の特別な高官だけなんです。下文字のものは文字なんか全然いらないし、見たこともないです。喋れたり聞いたりはできるけれども、文字を読み書きはできません。でユダヤ人はこの文字が読み書きできる人が割と多かったので、この時代世界中にいろんな事情で散らされましたよね。捕囚期に行った先々で取り立てられたんです。読み書きができたから。だからダニエル書だとかエゼキエルだとか、エズラだとかネヘミヤだとか見てもですね、ユダヤ人がペルシャの高官になってますよね。それはね、読み書きができたということが大きいんです。でこのエチオピアにも何らかの事情でユダヤ人が行って、あるいはですね、話がちょっと飛びますけれども、ソロモン王のところにシェバの女王というのが来てるんですけれども、シェバの女王ってエチオピアの人なんですよ。で、もしで伝説ではこのシェバの女王がエチオピアに帰ってソロモンの子供を産んだっていう伝説があるんですけども、これ伝説ですよ。その聖書に書いてないんですけども、その頃からつまりエチオピアとイスラエルとユダヤっていうのは 密接な関係にあって、割と多くのユダヤ人がエチオピアに行った可能性もあるんです、まあ、いずれにしてもこのエチオピアに行ったとあるユダヤ人たちがですね、政府に取り立てられて、そして、聖書のことを用いてヘブライ語を教え、そして読み書きを教えたんだと思うんです。で、この宦官はヘブライ語を習いながらユダヤ教に触れ、そして信じたんですね。そしてどうしてもエルサレムに礼拝に行きたかったわけです。で、長い休みをもらってですね、でエルサレムにやってきてるわけです。でもそれだけではなくて、彼はエルサレムに来てイザヤ書の巻物を買ってるんですね。他にも買ったかもしれませんけれども、まあ、前にもお話しましたけれども、ユダヤ人は今でもユダヤ教の教会で読むのは巻物の聖書だけです。今でもですよ。渋谷のシナゴに私実際行ってますから、そこで開けて読んだのを見てますから、この印刷したやつは本当の聖書じゃないんです、ユダヤ人にとって。今でも巻物、印刷してないんです、手書きなんです。で、この時代ももちろんそうでありまして、で、この宦官はですね、エルサレムに行ったら巻物を買おうと多分思ってたと思うんですよ。で、おそらくですね、今の値段でいくと数百万円はします。全部これ動物の皮をなめして縫い合わせていますから、それを手書きしてますからね。今だったら多分1000万円を超えるんじゃないかな、もっとするかもしれない、まあ分かりませんけど正確な値段は。とにかくものすごい高価なものですよね。まあ、当時書物っていうのは非常に高価なものだったんです。日本でもそうですけれども、その巻物を買って、読めたわけです。でもヘブライ語が読めるんですからね、これ大変なことなんですよ。エチオピア人ですよね。でもこのユダヤ人に習って、そしてエチオピア人である彼がヘブライ語の聖書を読んでいるわけです。皆さん、いきなりどっか外国の書物かなんか渡されて読めますか？絶対読めませんよね。そもそもヘブライ語っていうのはいつも言ってますけど、子音だけなんです。母音がないんです。アイウェオがないんです。で、後で現物見せますけれども、母音がないので、よっぽど読み慣れてないと読めないんですよ。今でもユダヤ人たちはシナゴグで自分の読む番になると、もう1ヶ月ぐらい前から練習するそうです。現役のユダヤ人もなかなか読めない。2000年前にエチオピア人の宦官がこれを読めたっていうんですから、相当彼は知識人で、それまでにエチオピアで聖書を読んでいたということがわかるんですね。そしてエルサレムに来て神殿で礼拝をして、どこかでこの巻物を手に入れてですね、もう嬉しくて、この帰りの馬車の中でこの巻物をこう広げてですね、読んでるわけですよ。皆さん、ね、どうしても手に入れたいものがあってね、例えば取り入れたい本があって、本屋に行って、見つけて、そしたらもう金払ってすぐ開けて読みたいぐらいな感じがあるじゃないですか。あんな感じですよ。で、巻物を開けて読んでるわけですね。そのちょうど、まあ、馬車に乗って読んでいる、その多分、まあ、最初はフィリポは前に行きます、いますよね。トロトロトロ歩いてるわけですよ、このガザに向かって。そうするとこの馬車がですね、おそらく高貴な人ですよね、馬車に乗ってるんですから、こう彼の横を通っていくと、それでずっとこう素通りしていくわけです。馬車速いですから。そこで主の霊が追いかけて、あの馬車と一緒に行けって言うわけです、ね、見たこともない馬車ですよ。追いかけて一緒に行けと言われたので、フィリポは走った。馬車ですから速いですよ、ね、もう必死ですよ。ガー走ってですね、そして走って走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたんです。当然フィリポも聖書を読んでいて、これを聞いてですね、ああ預言者イザヤの書だなということが分かった。で、これをその時に、読んでいることがお分かりになりますかって、こう馬車にこう走りながらね、言ってるわけですよ、そんな感じですよ。読んでることは分かりますか、したら中からですね、変なやつ来たなと思って、ね、でもこの宦官は、いや、よくわからないんだと、手引きしてくれる人がなければどうしてわかりましょう、ね、 ここを読んでいるんだけれども、このイザヤが言っている言葉はどういうことなのか分かりません、ね、で馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼むわけですよ。どんな感じの馬車だったか分かりません。皆さん馬車っていうとなんかこうシンデレラの馬車みたいなのを想像するかもしれませんが、ああいうなんかこう上にかかってるような感じじゃないと思うんですよね、こう大きなリヤカーみたいな感じだと思うんですけども、でそこにフィリポが横に乗ってこんな巻物を開けてですね、読んでいるところがイザヤ書の53章ですよ、ね、彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。まさかまさかのイザヤの53章。苦難のしもべの予言ですよ。イエス・キリストがほふり場に引かれていく子羊のように、ね、口を開かず、そして地上その裁きも行われない。でもその命は地上から取り去られる。で宦官はどうぞ教えてください、預言者は誰についてこう言っているのですか、この彼とは誰のことなんですか、預言者イザヤのことなんですか、あるいは他の人についてなんですか。もうフィリポは閉めたもんですよ。いやいや、これはね、ついこの間エルサレムで十字架にかけられて殺されたイエス様のことなんですよ。預言者イザヤはあのイエス様のことを預言しているんですよ。あの方はここに預言されている救い主としてこの地上においでになって、私たちの身代わりとして、まさに身代わりの子羊となって、この直前に宦官はエルサレムで子羊を捧げてるんですよ。子羊とは書いてないけれども、神殿で生贄を捧げてるんです。イエス・キリストはあなたの罪をすべてあがなってくださる永遠の子羊なんだ。そのことがここで予言されてるんだって話をするわけですね。それを聞いて、でまあどうでしょうかね、このガザから、ちょっと先言ってますけれども、ガザかエルサレムからガザまでの距離が数十キロぐらいでしょうかね。馬車ですから、いくらとぼとぼ行っても数時間だと思うんですけれども、でもその間に、この53章から始めてイエス様の話をして、まあ、宣教証しをしてですね、でガザは海沿いですから、ね、海が見えてくるわけですよ。それでこの話の中でフィリポは洗礼の話もしてるわけですね。イエス・キリストを信じた人は洗礼を受けるんだと。でこの宦官の方から、ここに水があります、バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。もう彼はねエチオピアに帰らなきゃいけないわけですよ。このままフィリポ連れて帰るわけにいきませんから、ここに水があるので私に洗礼を授けてください、ここで私はイエス様と共に死に共によみがえってあなたのと同じようなイエス様の弟子になりたいと言ってですね、そこで車を止めさせてフィリポは宦官と共に水の中に入っていって洗礼を授けるわけですね。で、まあ、別の、まあ、ここにはないんですけど別の写本にはですね、この時にフィリポは宦官にですね、真心から信じておられるなら差し支えありませんと言うと、宦官はイエス・キリストは神の子であると信じますと答えたというのが、別の写本には出ているんですけれども、まあ、いずれにしてもそのようにして、宦官はここで、救われたわけですね。で今日はですね、ちょっとここで、巻物ってどんなものだったか、また彼が聞いていたヘブライ語の朗読はどんなものだったかということをお見せしたいと思います。ご存知と思いますけれども、1948年から49年に司会イスラエルのですね、司会の近くで、司会写本というのが見つかりました。で紀元前の3世紀ぐらいに、書き写された 聖書の巻物が出てまいりました。でイザヤ書は66章ありますけれども、完全な一本物の巻物が出てきたんですね。で今ですね、 Google って検索の会社がありますけれども、グールグルがですね、グルグルになっちゃいましたけども、この司会写本の写真をですね、全てインターネットに公開してるんです、ね、でだから検索するとすぐ出てくるんですけれども、これですね、これがその巻物の一部です。でさらにこうやると、これは拡大してね、で何章とか、ね、出てくるんです。で53章だと、おなんか割れたぞ、大丈夫、この辺が53章ですね。これです。これがヘブライ語の聖書です。でこれはだから紀元前の3世紀、2世紀3世紀に書かれたものですから、エチオピアの宦官が持っていたものとほとんど同じだと思います。読めませんよね、うんうん、でこの朗読があるので、これもちゃんとインターネット調べるとね、聖書の朗読って出てくるんです。ヘブライ語の朗読があるのでちょっとお聞かせしましょう。イザヤ書の
記念。イヘミリシモアテヌウズロアアドナイアルミニグラタワイヤアルカヨネクレファナブウェハショレシメエレツイヤロトアルロウェロハダルウェニルエウウウェロマルエウェネハメデウנבזה וחדל אישים, איש מחאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו.
まあ、こんな感じです。わけわかりませんが、まさにこの声をですね、フィリポはこの馬車の横で聞いたわけですね。ね、そして、馬車に乗っかってこの巻物を一緒に読みながら、イエス様のことを証ししたわけですけれども、このお話、まあ、もちろんとても不思議なお話なんですけれども、これはですね、本当にまさに神様のタイミングというか、神様のもう摂理とはこのことかという話なんですね。さっきも申し上げましたように、この宦官が、こうして聖書を読んで、そこでフィリポから信仰の手ほどきを受けるためには、彼がこの祖国でユダヤ教を学んでですね、そしてヘブライ語を学んで信仰を持ってエルサレムまで来なきゃいけないわけです。で、そしてエルサレムに来て巻物を買ってこの53章を読むわけですけど、53章7メーター以上ある、7メーター以上です。こっから、これのちょっと短いですかね。ね。これをぐるぐる巻いて読んでるんですよ。わかりますか？ 7 メーター伸ばして読んでないんです。馬車の中で読んでるんです。最初から読んでったら7メーター巻くの大変ですよ。ね、まあもしかしたら分冊だったかもしれませんけれども、いずれにしても、いきなり53章出てこないんですよ。で、エルサレムから読み始めて、ああいう感じで読んでいて、ちょうどこのフィリポの横を通過した時に53章を読んでなきゃいけないんです。これまさに奇跡なんですよ。奇跡なんです。ちょうどそこを読んでいる時にフィリポの横を通ってフィリポがダーッと走っていったら53章を読む。これこそがですね、まさに神のタイミングですよね。だから一人の、しかもエチオピア人のこの宦官がイエス・キリストを信じるために、神様は何百年もかけて エチオピアにユダヤ人を使わし、ヘブライ語を教え、そしてこの一人の人をですね、ヤーウェ主なる神を信じる者とし、エルサレムに使わしている。そして今から帰ろうかなっていう時か、もうちょっと前ぐらいにサマリアで一生懸命宣教しているフィリポにガザ行けって言っちゃう。寂しいとこです。何にもない、ただのだらだらとした道です、ね、よっぽどサマリアで宣教してた方がいいのに、このエチオピアの宦官を信仰に導くために神様はフィリポをガザに使わしてる。でもちょっとフィリップもちょっと努力してます。何をしたんでしょうか。走ってるんですね、馬車がダーッと行ってますから、こう追いかけてガーッと走ってって、そしてもちろん彼は、このイザヤ書のねことを理解してイエス様のことを話をしているわけですけれども、この神様の長い計画、本当遠大な計画と、このフィリップをガザに送ってフィリポの歩くスピード、馬車の歩く進むスピード、巻物を巻くスピード、ドンピシャで53章ですから、すごい話でしょ。これこんな話と思わないでしょ、ね、ちょっと今日燃えてますよ私ね、本当にこれね、まさに神の技ですよ、奇跡というのはこういうことを言うんですね。神様はでも、まあ、どうせならね、もうこの宦官に神様がイエス様のことまで話せばいいじゃないかなと思うんですけど、わざわざこの最後のまさに刈り取りのタイミングの時だけフィリポを用いてくださってるんですよ。このためにだけフィリポは本当にいいとこだけもらってる。いいとこだけ彼はやらせてもらってですね、そして最後は地中海でこの宦官の洗礼を施してですね、その後何て書いてありますか。見えなくなった。水から上がると彼は見えなくなった、ね、いなくなってるんですよ。もう本当にこの人のためだけです。エチオピアの一人の宦官を救うために神様はフィリポをここに送ってるんですね。これこそがまさに神の技なんです。まあ、打足ですけれどもね、このフィリポのに学ぶ弟子道ということですが、やはり彼は常に、もちろん彼が聖霊の導きに従って行動していた、ね、神様が行けと言われた時に彼はそれがどんなところであろうと喜んで行った、ね、誰もいない道であろうと彼は言ったんですね。でもその誰もないいない道をとぼとぼと歩いていたからちょうど行けたわけですから、そしてどこでも誰にでも彼は福音を語ったんですね。フィリポっていう人はそういう性格の人だったかどうか分かりませんが、まあね、相手が誰だろうと聖書を読んでるんだからって言ってですね、彼は福音を語った。そしてちゃんと聖書の知識を蓄えていた。そして走ったんですね。あなたが近づいてくれることを待ってる人がいるんですよ。イエス・キリストの福音を知りたいと思ってね、いる人がいるはずなんです。電車の中で聖書を開いている人いるかもしれません、ね、イエス・キリストのことをよくわからないけれども、でも誰か手ほどきしないといけない。神様は私たちに求めていらっしゃるのはその部分です。本当にわずかなところなんです。もうそれ以外のところは神様は綿密に準備をして計画をして備えていてくださってる。ほんの少しの私たちの神の導きに耳を傾け、そして実行する勇気があれば、そこにキリストによる刈り取りが待っているということです。神はそのようなお方であるし、またそのような本当に不思議な働きの中に私たちを用いようとしていらっしゃいますから、ね、皆さんもフィリポのように走れと言われたら走る、ね、行けと言われたら行く、相手がどんな人であろうとイエス様のことを大胆に伝える。ぜひそのような弟子になりましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日は教会の羊として選ばれたフィリポの本当に不思議なお話を 共に学ぶことができましてありがとうございます。あなたのなさることは時にかなって麗しいとありますけれども、まさにこの話の中に私たちにただ読むだけではなかなか知ることのできない本当に神様の遠大な計画があることを覚えます。私たちにはあなたの計画が見えませんし分かりません。何が起こっているのかさえ知らない。でも神様、あなたは全ての人に必ず素晴らしい計画を持っておられると信じます。どうぞあなたの時に私たち一人一人を用いてくださって、またあなたの声に私たちが耳を傾けて、その働きの一端を担うことができるように、またあなたの栄光の御業に携わらせてくださいますように、神のなさることの素晴らしさに私たちが感動する日々がありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。